ラジオネームはいなぎちゃん、名古屋旅行お疲れ様でした。梅塩さんが体験した楽しさをお裾分けしていただき嬉しい気持ちです。常滑のイナックスミュージアムに行かれたとのことですが、近くに親戚の寺があり、私も幼い頃にミュージアムに行ってピカピカの泥団子を作ったりタイルの絵付けをしたことあります。梅塩さんはピカピカの泥団子を作りましたか、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。今日はですね、皆さんからのお便りにお返事していく回後編となっております。深夜の暇つぶし油打ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。お便りのお返事をしていきます。はいなぎちゃん、お便りありがとうございます。そう、昔ね、名古屋に行った時に、なんかね、夫の友人たちと一緒に行ったんですけど、彼らはですね、結婚式に呼ばれていたんですけど、私は、一緒にくっついて行っただけなので、その彼らが結婚式に参列している時に一人行動したことがあって、常滑というところまで電車とバスを乗り継いで行ってイナックスミュージアムに行きました。すごくね、いいところだったんだよな。綺麗で空いてて、ですごいね、便器がめっちゃ飾ってあんの。すごい、これまでの便器の歴史を見たんですよ、私はそこで。不思議体験みたいな感じだったんですけど、泥団子ね、なんかワークショップみたいなのやってるところもあるなと思ったんだけど、事前に調べていなかったので特にやらなかったですね。その施設を見たりとか、あと焼き物の、なんでしょうね、工場みたいなところをこうチラチラ見たりとか、そんなことをしたような気がしますね。私は一人行動の時に帰りの電車とかバスの時間がめちゃめちゃ気になってしまう方でね、もう気もそぞろでしたね。最後の乗る予定のバスの30分前とかは、まだ行かなくていいかな、あ、トイレ行っとかなきゃ、あ、どうしようどうしよう、間に合わないかもしれないって、間に合うんですよ、全然間に合うの。歩いて5分ぐらいのところにバス停があるんだけど、その5分何かがあってたどり着かなかったらどうしようみたいになってしまって、15分前ぐらいから、あ、ここにいればきっと安心みたいな感じでバス停で夕日を見ながらね、なんかバスを待った記憶があります。ありがとうございます。そう、名古屋でね、初めてゼッテリアっていうロッテリアの絶品バーガーしか売ってねえっつニッチなお店に行ったんですけど、チーズバーガー美味しかったですね。ゴルゴンゾーラ効いてて大人の味でした。はい、お便りどうもありがとうございます。続きまして、ラジオネームおまめちゃん、初中お見舞い申し上げます。ありがとうございます。ごめんなさい、しょっちゅうお見舞いに関して、いろんな人にっていうとすごいたくさんもらってるみたいだけど、しょっちゅうお見舞い申し上げますのお便りをいただいた方、他にもいらっしゃったんですけど、全然触れてなくて、もう秋じゃんね。でもさ、最近もさ、まだ朝昼間とかさ、ちょっと暑い時とかあるから、まだセーフにしようね。いや、ありがとうございます。夏をね、皆さん乗り越えて、ここからちょっとは秋あるのかね。どうなんだろう、日によるよね。暑い日とかちょっと涼しい日とか、少しでも体が楽な秋を皆さんが堪能できることを願ってやみません。何より私も堪能したい。おまめちゃん、あとしょっちゅうお見舞い申し上げますというお便りをお送りいただいた皆さん、どうもどうもありがとうございました。続きまして、ラジオネーム、これからも梅塩さんの配信楽しみに聞かせていただきますさんからのお便りです。梅塩さん、はじめまして、こんにちは。30歳女性独身一人暮らしの会社員です。梅塩さんの配信アーカイブが30回ほど出ていたあたりから聞き始め、めちゃめちゃ好き。一倍速で聞いてたらすぐに聞き終わってしまうと焦り、その頃から今までポッドキャストで 0.5 倍速で聞かせてもらっています。変な聞き方してすみません。でも梅塩さんのお声とお話が大好きなんです、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。なんか動画も紹介していただいていてですね、私は動画を見ましたね。こう優しい声で心が楽になりそうな感じのことを言ってくれているんだが、そうね、そうねって、そうなんだけど、そうなんだけどって思って聞いてしまうのでね、多分一応お気に入りに入れておいたので、私の心に刺さる日がいつか来るかもしれないと思いながら、はい、ありがとうございます。そう、なかなかね、なんだろうね、こう いや別にあれですね、そのように考えなきゃいけないっていうわけではないんだけど、心が楽になる考え方みたいなのってまあありますけど、なかなかねそれがこう自分に染みないのよね。素直じゃないというか、あそうなんだそう考えようっていうふうに心の底から思えればいいんだけど、そうなんだあなたはそうよねっていうふうに動画に対してね思っちゃうと、すごいね、なんだろうな、こうなんだろうな、あなたはそれでいいかもしれないけどってすごい思っちゃうんだよな、いやちょっと素直じゃないので一回休みみたいなところはありますね。はい。なんかちょっとしょんぼりした感じになっちゃったね。いやお便りありがとうございます。 0.5 倍速ってすごいゆっくりじゃない？いやわかんない、私自分一応ね自分が話してるからかもしれないけど早く聞くとかやりますね、自分の配信何喋ってたっけっていうのを確認するために。多分ね 2倍速でも私は自分が喋ってるのは聞き取れるんだけど、ゆっくり聞くっていう方をちょっと初めてなので、ゆっくり聞いてますっていう風に聞いたのがね、すごいなという風に思っております。別に何倍速で聞いても大丈夫。いやありがとうございます。最近ちょっとその配信の頻度がかなり下がってしまっているのでね、なんかすいません、過去回をもう聞いたかもしれないけど、もし何か聞くものがどうしてもねえよっていう場合は、よかったら聞いてみたりしていただけると幸いでございます。お便りどうもありがとうございます。ラジオネーム一人大好き30代さん、上所さんご利用のおすすめのワイヤレスイヤホンを知りたいです。イヤホン手放せない民です、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。おすすめのワイヤレスイヤホンか。あのね、ワイヤレスイヤホンは使ってるんだけど、あんまりね、いろんな種類を試したことが多分ないのよね。2、3種類しか使ったことがなくて、ただ2、3種類使った中では今使ってるやつが一番使いやすいかもしれない。なんか今まで使ってたやつは Bluetooth が変なタイミングで切れちゃったりとかが結構あったんだけど、まあなんだろうな、 iPhone と相性がいいとかがあるのかな、いやわかんないですけど、 Bluetooth が急に切れるとかっていうことがない点では安心できますね。あと Bluetooth が切れた時に本体から急に音バンって流すみたいなのがあんまり起こりにくいかなと思います。だからちゃんと繋がってる感があるというか、なんか過去に使ってたやつは結構 Bluetooth 切れてると本体からバーンって音出ちゃって、なんかそれがこうすごい気になるみたいな、まあもしかしたらね iPhone の設定とかかもしれないけど、なんともわからんですけど、そこはね今使ってる、イヤホンのねいいところでありますね。ジャブラというブランドのエライト5というものを使ってます。このシリーズの中では結構昔に出たやつなんじゃないかな、今ねもっといいやついっぱい出てるんですけど、だいたい2万円ぐらいで購入したかなと思います。完全ワイヤレスタイプのイヤホンですね。でこれ私なんだろうな、右耳だけ充電ができなくなっちゃったんだけど、なんかそういう不具合が出てるモデルらしいです。そういう点でもあんまりおすすめできないなと思うんだけど、購入した時にアプリをダウンロードしてそこで会員登録をしてたのね。そうすると保証期間が1年から2年に伸びるんですよね。で、私は保証期間内だったので右耳のイヤホン全然充電できなくなっちゃった。充電しても充電がなかなかこう、溜まらないし、溜まったと思って使い始めたら、90% あったはずなのに、なんか急に 20% になったりとか、挙動がおかしいっていう風に、ジャブラに言ったら、まるっと取っ替えてもらえた。うん。だから、初期不良みたいな、右耳初期不良みたいなのが結構あるモデルらしいです。なんか口コミを見たらそういう風に書いてあったので、そういう意味でも進めていいのかどうかわからない。だからでもその返品対応みたいなのは非常にスムーズだったのと、まあでもそうね、ノイキャンがさ、ノイキャンを結構したいのよね、 Bluetooth イヤホンをするときってノイキャンが甘い気がする。ただ2万円だからまあそこそこぼちぼちみたいな、いやなんかそうね、もっといいノイキャンのイヤホンあるんじゃないかなっていう感じ。ただ2万円より 価格が低いイヤホンのノイキャンよりは、まあいいかな、みたいな。だからこういうね、なんかちょっと、ぼんやりふんわりした感じのおすすめしかできないんですけど、ね、参考にならないだろうなと思いながら喋っております。で、まあまあまあ、少なからず参考になれば。難しいよね。だ使ってみないとさ、なんか、ああ、こういう良くなさがあるなとかって、わかんないから。でも2万円とかさ、あんま安い買い物じゃないじゃない。何使っていいかわかんないよね。やっぱ、YouTuber の、有名なそのイヤホンめっちゃ使ってる人とかのサイトとかをサイト紹介動画とかを、参考にするといいんじゃないかなと個人的には思います。はい、お便りどうもありがとうございました。3回にわたってお便りのお返事会を、やらせていただいてきたんですけれども、お便りが読めなかった方大変申し訳ございません。また何通もたくさんお便りをお送りいただいていて、全部読めなかった方も大変申し訳ありませんね。そしてもうお便りの返事が遅くて申し訳ない。はい。あと私ラジオトークというアプリで配信をしていまして、お名前とあとアイテムだけお送りするとかもね、なんかできるのよね。それをねずっと送ってくださってる方もいらっしゃって、本当に励みになっております。ありがとうございます。最近ねちょっとその不定期配信になっていて、多分ね2週間ちょっとぐらいお休みしていたのでね、なんか聞く習慣になっていたのになっていう風に思ってる人もいるかもしれないなという風に思ってるんですけど、まあこれからもちょっと不定期にはなるんですけれども、配信をしていきたいなという風に思っておりますのでね、聞いてなんか感想があったらお便りをもらえると嬉しいですし、ただお便りのお返事がいつになるか、ちゃんとできるかどうかっていうのはちょっとなんかわからないみたいな感じなんですけど、それでもよかったら送っていただけると嬉しいです。最後まで聞いていただきありがとうございました。今日はですね、皆さんからのお便りにお返事してみました。梅塩でした。おやすみなさい。